お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレフォン法話、その第1314話です。ザレ歌を一つ。裏金も、キックバックも何でもあり、勝れる組織、派閥にしかず。元の歌は、山の上オクラの、白金も、九金も玉も何せむに、勝れる宝、子にしかめやもです。金銀宝石も子供という宝には及ばないという歌です。我が国の舵取りを担う政党の派閥とやらは、国民という宝よりも我が身を守るための金銀が大事なようです。火の玉となって国民の信頼を取り戻すと、政治資金規正法の改正案を提示したものの、誰が見てもザル法と思える内容です。例えば10年後に政策活動費の領収書を公開するとは、10年後も議員にさせてくださいというお願いなのでしょうか。政治資金収支報告書の虚偽記載に関する罪の時効は5年なのですから無意味です。先生と呼ばれることにあぐらをかき、志も教示も失っているのではないでしょうか。学校で何を習ってきたのでしょう。学校といえば、日本最古の学校、足利学校を訪れる機会がありました。そこに、遊座の木という座右に置く変わった金属の器がありました。鎖でぶら下がっていますが、斜めになっています。少しずつ水を入れていくと、ちょうど良いところで、器はまっすぐになります。まだ入りそうだと欲張って満杯にすると、器はひっくり返って水はこぼれてしまう仕組みです。それは孔子の説いた中庸を教えるものです。孔子が魯の国の観光廟に行くと、危機という斜めに立つ器がありました。役人に尋ねると、座右の戒めをなす器である。水が空の時は傾き、ちょうど良い時はまっすぐに立ち、水をいっぱい入れたときはひっくり返ってしまうとのこと。孔子は早速危機を手元に置き、いっぱいに満ちて覆らないものはないと慢心や無理を戒めたといいます。足利学校では今でも論語の素読体験を行っています。ちょうど訪れたときも小学生が論語の素読中でした。先生は机に置いた遊座の木に水を入れながら、孔子の中庸の教えを説いていました。遊座の木の案内板には、腹八分目の例えが書いてありました。食べ過ぎればお腹を壊し、食べなければ体力がつきません。腹八分目が理想なのです。それを中庸と言います。食べ物はお腹が受け付けないことはありますが、お金という食べ物は金庫や引き出しなどに貯めておくことができ、腹八分目を感じにくいのでしょう。今さら派閥の先生方に火の玉までは求めませんが、中庸の姿勢で玉のような存在である私たちのために尽くしてください。私たちの遊座の木ならんことを切に念じております。それではまた7月1日よりお耳にかかりましょう。